花江と
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
4-2、
イェーイ。
パーソナリティの。
はい、バグって花江と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、10年やっててもいろいろね、うん。
ありますよ。
ありますよ。
うん。
しかも今日収録してる日に、
うんうんうん、
この前にあの、シンクさんってやってるラジオも撮ってきたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。
はいはい。
なんでなんかね、やっぱちょっと違うので、その、
二、うんうん、
つの番組で。
まあ全然ね。
そうそうだ。たまになんかね、ごっちゃになって、あの、なんかね、わかんなくなる時があるんです。
はいはい。
まああの、別に聞いてる方には何の関係もないことなんですけどね。まあでも、一年、どっちの番組も一年やったんですけど、
はいはい。
まあでもなんだろうね、やっぱね、やっぱ全然、その、違うんですよ。まあ私。
そりゃそうだよ、ね。だって顔合わせてるのと、こっちは電話だからさ、うん、言っても。
まあね。
顔合わせてないから、ちょっと、
うん、
タイミングもあまり測れなかったりとかはするけれど。
うん、
だし、向こうはスタジオで、こっちは。
まあね。
スカイプという。
うん。
うん、
まあそれもある。
全然ちゃうよ。
し、その、うん、まあやってる人も違うじゃないですか。
まあまあ、そりゃそうだよ。
うん。だからなんか、その、まあ違いをこう、味わえるのは実は私の特権なんだな、というのをすごく思っていて。
ああ、そう。
うん。
はい、
いや、だから、
はいはいはい、
なんていうの、その、まあ、花石さんであったらシンクさんはわかんないわけじゃないですか、その。
わかんない。
ただ私だけがそれをこう、体感できる特権っていうので非常に感謝をお二人にしてるっていう。
あ、そうなんですね。あ、うん、ありがとうございます。
なんていうの、全然やっぱ違うので、はい、その、花井さんとやってる時と、
うん、
シンクさんとやってる時で、まあ、例えば同じものを扱っていても、
はいはいはい。
私、まあ、アップする前に、その、両方聞くんですけど、
うんうん、
まあ、ファミ教と、あと、ファミコン名人への道とも両方聞くんですけど、
うん、
まあ、同じ話をしている時も多いんですね。
ああ、はい、はい。
その、まあ、どこそこへ行ったとか、このゲームやったとかで。
うん、
で、聞いて、
うんうん、
聞き直してみると、やっぱね、同じことを扱ってても全然違う切り口であったり、
おー。
まあ、もちろん二人の反応が違うから、
はい、はい、はい、はい。
だその違いを味わえるのも、または私の特権だなと思って。
ああ、うん、じゃあぜひリスナーの方も。
ね、そうだね、その、きっと同じ話をしてるけども、
うんうん、
二人の反応はこうも違うのかとかね。そういうの楽しんでみるのもいいんじゃないかと。
はい。
思いますのでね。本当に一年間皆様ありがとうございましたと。
ありがとうございます。
ということで、まあ2017ももう終わりなんですけどね。
そうだね。
どうでした一年間。
はあ、また、記憶が。
まあ。
またな、だけど、あの、今年は本当にあの、2DS が8月28の誕生日に、私の元に来まして、
うんはいはい、
やっぱりそれは大きく、私の中のゲーム歴史が動きましたね。
あ、その時歴史が動いた感じ
動きましたね。おーっと思って、
うん、
こんなことになっているのかーって。
最近のゲーム事情は。
ゲーム事情は、
うん、
なんと画面が綺麗んだ、大きいんだ。
まあそうだね。
いや結構そして、安いみたいなさ。
うん。
あんなの、合うの値段と、みたいなさ。
ああ、そのコスパ良す、うん、良すぎじゃないみたいな。
そうそう、コスパがすごい。いいよね、と思って、こう、私、こう、ワープしてきてるもんですから、うん、まあ、DSi からのワープなんだけど。
まあ、結構なワープですよね。
結構なワープなんです、これ、うん。私としてはもう2、3年前かな、ぐらいの感覚だけど、
うん、
すごいワープしてるんで。
まあ、スーパーワープですよね。
おー、スーパーワープして、
うん、
これは、安いぞ、と思って。
はいはいはい。
うん、何人が泣いて、出るんだって、そう、思っちゃって、ちょっと切なくなっちゃって。
その、うん、そこに至るまでの間に。
それを手に取った時にね。
あ
そう。
あ、そんな、うん、そんなことを感じてしまう。
そんなことも、
ぐらい。
ひしひしと、
はは
この液晶の値段を落とすためにとか。
ああ、なるほどね。
こう、うん、なんかここがちょっとなんかね、2DS ってね、蓋がちょっとね、カクカク、なんか甘いの。なんか、
うん、
なんかね、パッて開いた時に、ちょっとガクガクするのね。あ、持ってないか ?2DS。
持ってる持ってる。
なんか、ガクガクしてる。あ、私 LL だからかな。
あ、まあ、ね、私も LL ですけど。
あ、本当ガクガクしない？
うん、っていうかね、3DS に比べるとね、
うん、
なんだろう、こう言うとディスってるようにありですけど、ちょっとチャッチいんですよ。
あ、だからさ、そのさ、そのチャッチさよ、うん。そこも私はこう、なんかこのプラスチックを使ったとか、
うん、
これなぜここのネジがなんか甘い感じがするんだろうとか、
うん、
すごいこう、やっぱこう、これはきっと、すごい、大変な目に遭ってる人がいるに違いないって思っちゃうね、こう。なんか足はこうさ、まあ、B 級とか言っちゃダメなんだけど、
うん、
B 級化粧品をずっと使っていて、
B 級化粧品ってどういう、どういうやつですか？
なんかね、伊勢飯とかね、なんかそう、まあ、でも女性の方はピンとくるんですけど、
うん、
まあ、ドラッグストアに売ってる、まあ、キャンメイクとか、セザンヌとか、なんかそういうね、
うん、
目、あるんですよ。安い化粧品が。
はいはい、はい、
まあ。中学校、高校ぐらいの子が、まあ、買う感じの。
なるほど。
そうそう。だから、すぐ万引き G メンが来るようなね、こう、撮るじゃないのってこう、ね、学生がね、こう。
なるほど。
見張られるところに置いてある化粧品なんだけど、
うん、
そこの、やっぱりこうね、ファンデーションの、そのリキッドのね、液体のタイプのファンデーションの入れ物が、こう、瓶ではなく、こう、プラスチックの柔らかいものであったりとかすると、
うん、
あ、こういうところでちょっとコストの削減をしてるんだな、とか、こう、いろいろ考えながら、使うんだよね。
なんか、ジェネリック、うん、薬品みたいな。
あ、そうそう、ジェネリック薬品みたいな気持ち、なんか
こう。同じ成分はまあ一緒なんだけども、
そうだよ
安いっていう。うん、
そうで。もしかしたら、向こうは広告にね、一流の人たちは、
うん、
A 級ランクの人たちは、S 級ランクの人たちは、
うん、
広告にめちゃめちゃお金を、
うん。
かけるから、うん、もしかしたら、B 級化粧品の方が中身はいいのかもしれない。
ああ、なるほどね。
そう。うん。うん、
その、B 級化粧品を愛用していると。
そうなの、そうなの。だからその時の気持ちに似てるね。
あ、
ここすごい工夫。このパッケージ。
うん。
すごく工夫してるな、とか。
なるほど。
そう。うん。
あ、SK2 とかはもう、あれは S級の。
いや、あれはもう S 級キング、
うん、あ、もう、特、
チャンピオン。
特 S 級みたいな。
そう、特 S 級だね。
もう、潜水ぐらい。
そう、潜水。だからもう
誘惑の。
アニメ通れない。
ああ、そうか。次元島でこじ開けないと通れないぐらいの。
そう、通れないやつ。
ああ、そんぐらいが SK2。
そう。私なんかもう、スッと通れるから。
ああ。
うん。
ジャガンつけた直後の冷えぐらいの。
そう。
感じか。D級ぐらいまで、揚力が下がっているという。う
ん、そう。
ああ、なるほどね。まあ、化粧品ってほんと、まあ、男にとってはほんと未知の領域なので。
はい。
なんか、ね、なんだっけな。なんか、DHA だっけ？
ああ、DHA、うん。
でいいんだっけ？なんか、魚の、に入ってる成分となんか似たようなアルファベットかな、覚えてないけど、あれのなんか、サンプルみたいなやつを、まあ、女性向けの、サービスを、ウェブサービスをやってた時に、
ほう！
まあ、そういう企画があって、
はいはいはい。
何ってブログに書くと、このサンプルがもらえるみたいなのがあって、
へぇー。
で、まあ、作ってテストのために、
うん。
やってみたんですよ、その、本当に、ちゃんと登録されるかみたいなので、
あ、はいはいはい、はい。
で、ガチに自分の住所書いて登録したんですよ。
おぉ。
で、そのサンプルが来て、
お、
何、どんな感じなんだろうなと思って、ま、いろいろ見てて、
うん、
で、なんか油落としみたいなやつ、メイク落としっていうのかな。
メイク落とし、
なんか、それをとりあえず使ってみようと思って。
なんで使う？
いや、せっかくもらったから、その、なんか、
一通り、
あ、そう、クレンジングオイルか。
その
ディープクレンジングオイルとかいうのがあって、あ、これどうなるんだろうなと思って使ってみたんですけど、
うんうん、
すんげえツルツルになって肌が。
あ、なったの？
なった。だから、あ、やっぱすげえなと思って、その化粧品というものが。
そうね、油とかを取って、浮かして落とすんだろうね。その、普通はそのさ、メイクをさ、落とすためにさ、油で浮かすんだけどさ。うん、 そういうことだね。
そう。で、なんかその後少し化粧水とかについても調べたりして。
おー。
で、まあ、ベタつき油のベタつきがまあ、
はいはい、
おっさんになるとすごい出てきて。
おー。
で、なんかいろいろああいう、なんとかシートみたいなの拭いたりするじゃないですか。
うんうんうん、
ただ、その、おっさんになって、その、油、ベタベタしてくるのは、そもそも何て言うの、水分が足りないと、肌に。
あ、うん、
なので、その、水分をまず保湿しないと、
あ、
油がどんどん浮いてきちゃうっていうのがわかり、
すごいね、人体って。そう。だから出すんだね。
そうそう。で、うん、なので、男性も化粧水を使った方がいいみたいなのが書いてあって、
ねうん、
本当かなと思って、とりあえず無印良品にある、なんか、
すごいよ、化粧水でしょ？
そう、エイジングケア化粧水、高保湿タイプとか、茶色い瓶のやつを買ってきたんですけど、
う
ん
うん、あ、一番高いやつだ。
そうそう。で、うん、それでただこれどうやって肌に塗るんだろうと思って、で、調べてコットン、コットンパフみたいなやつをさ、初めて買って、で、これでなんか肌に入れる、塗るっていうか、ポンポンってやりゃいいのかと思ってやったんですけど、特に冬場、で、乾燥するのに、肌がベタベタするっていうか、油、が浮いてくるっていうのが、はいはいはい、まあ、おっさんはよくあるんだけど。でもなんか、普通に肌荒れみたいなクリームではどうしようもなくて。
はいはいはい。
しかもなんか油が浮いてるって、これどうしたらいいんだろうなと思ってったら、この化粧水で保湿したら、全部解消して、それが。
すごいじゃん。
そう、だから、あ、そうか、水分がそもそも足りてなかったのかっていう。だから、肌も荒れるし、で、
うん、
しかも肌荒れしてんのに油が出てくるって、なんかよくわからない状態になってたのは、うん、そもそも水分保湿が足りないっていう、っていうことに気づいてですね。
うんうんうん、
だから冬場に、特にその40代のおっさんとかで、
うん、
なんか肌がガサガサしてんのに油が浮いてくるみたいなタイプの人はですね、
うんうんうん、
この高保湿タイプの化粧水をですね、お風呂入った後とかに、
うんうんうんうん、
寝る前に、やるといいですよ、非常に。
あ、そのね、無印のね、化粧水はね、
うん、
めちゃめちゃいいっていう、
うん、
なんていうネットで調べたらすごい出てくんの。
うん、これ、
それで、
まあ、そうだね。
その、一番安いやつがあるんだけど、透明な、普通の化粧水って書いてるやつ。
うん、
それをさ、なんか、SS 級、の、
うん、潜水
デパートで、そうそう、売っている、ところで、買ったクリームとかを塗っているマダムが、
うん、
それを買い占めて、うん、無印の、一番安いやつ、
はいはい、
でそれをもう、こう、バッシャバッシャ使うんだって。もう、すごいいいんだって、あれ。そうなの。それが、なんかこう、口コミで、
うん、
私たちの割に伝わってるって感じ。で、調べたら、やっぱりすごい良くて、こう、
うん、
無印の、
うん、
なんか化粧水安くて、すごいコスパがいいっていうので。
はい、はい。
で、こう、もう、マダムたちはもう、バッシャバッシャ、もう水のように使うっていう。
うん。
そうそう。で、大事な時、寝る前とかの大事な時に、こう、ちゃんと、
なるほど。
SS 級のやつを、
使う。
っていう使い分けをしていて。
へぇすごいね。
そうなの。
やっぱ、無印の化粧水は伊達じゃないっていうことですね。
うん、そう、伊達じゃないんですよ、あれは。だから、あれはすごいこうね、いいものをね、ああやってなんか簡単なパッケージにしてね。
うん。
涙ぐましい努力があってですよ。
花井さんに涙ぐましいとか言われるのもすごいよね。
初試合はねえって思ってるかもしれないけど、
うん、
もうマダムがたどり着いちゃいましたから、結局。
まあそういうこと
なんで。SS 試した結果、
うん、
これ、めっちゃいいじゃんっていう。
うん、
そうそうそうそうそう。
すごいね。
水と同じ値段で買えるわーって。
あ、確かにそうなるのか。
うん。
すごい、まさかの化粧、年末に化粧水トークになると思いませんでしたが。
そうですよ。まあ、でもね、その、粉吹いちゃったりとかさ、乾燥して。
うん。
なんかそういう人はね、絶対なんか塗った方がいいですし、
そうね、
もうあとは、ニベアの青いカンカンに入った、
はいはい。
クリームも安くて、
うん。
すごいいいんですよ、これ。これもすごいネットで叩くと出てくるんで、実はこの、これすごいいいクリームっていう。
へ
ぇ。でも確かにそうなんだよね、その、
うん、
やっぱりこう、頑張っても暖房でカッサカサになるから。
ああ、そうだね。
そうなの、もう、除湿機、あ、か、かん、なに、
加湿器、
加湿器、
うん、
加湿器バーサス、暖房の戦いがこうあってさ、ここ立ての。
はいはい。
だけどやっぱ負けちゃうわけですよ。
うん。
そう。でも、この青のね、カンカンに入ったニベアをね、塗るとね、
うん、
これがね、一日いい感じになるんで。
すごいね、
全身使えますしね。
フィンガーフレアボムズをさ、
うん、
アポロが、フバーハで防ぐような感じだね、それね。
そうです。
暖房をね、なかなか、やるじゃねえか、みたいな。で、メラゾーマ、フィンガーフレアボムズ、ボーン、みたいな。もう大の大冒険してる前提の話をしてますけどね。
メラだっていう感じでやってるんですけど、だからもう、本当に B 級化粧品、大好きなんで、
うん、なるほど、ね、
そうなんです。
じゃあちょっとそれも皆さんね、うん、使ってこの B 級がいいよとかね。
まさかね、2DS から
ねえ、そんな、
はい、B 級化粧品
になるとは思いませんでした。
なるとは、はい。
じゃあジャンプの話が、大の話が出たところでおメール、
そうそう、大の話、はい、
おメールですが、
ほうほう、
ジャンプ中澤さんからいただきました。
なんと元気をくれる、
はい、
私の元気の源
、はい、キッドさん、ナオさん、こんばんは。実演販売士ジャンプ中澤です。
来たー。
おお、先日は話題にしていただきありがとうございます。ということで。
いえ、とんでもないですよ。
そうね、ナオさんって呼ぶのはね、
あ、そうそう、ナオさんって呼んでくれるの、ね、ちょっとやっぱ年上だから、ね。同じ誕生日なんだけど。
うん、まあそうそうだね。
ちょっとね、生まれ年がねちょっと違うの。そう。
はい。ですね、はい、今年はセガビと集いましたかと。うん、クリスマスね、諸人こぞりて、セガ人集いてみたいな話をしたと。で、最近は、作業をしながら過去の放送を聞きまくる毎日ですと。
おぉ。マジでありがとう。
ありがとうございます。で、めちゃめちゃ共感したのがおしゃれ女子話ですと。
おぉ。
私も同じくファッション用語が難しすぎて意味がわかりませんと。
おぉ。
抜け感と初めて聞いたときは、
うん、
下ネタか、あとは、抜け人のような、起き手破りのファッションという意味だと思っていましたと。
すごい。
いいね。
抜け人のような。めっちゃ怖い。ずっと追っ手が来るじゃん。
そして、また、レイヤードと聞けば、うん、シェゾ、ぷよぷよのシェゾの、
うん
アレイヤードしか思い浮かばないし。まあ、これ、シェゾが出てきた時に、いうセリフですね、うんうん、音声で。アレイヤードっていうやつしか思い浮かばないし、うんうん、マニッシュと聞けば、
あ、マニッシュ。
きらめく時に囚われて夢中でいたいのかと思うくらい、マニッシュね、そうね、あったね、いたね、うん。
いた。
はい、私のオシャレ数値は低いですと。そこで先日驚くべき表現に出会いました。
おぉ。
とろみシャツ。
あ、とろみ
と、シャリミ抜群のニットです。おう、シャリミってシャリ味って書いてシャリミ抜群のニット。
あ、シャリシャリしてんだ、きっと。
生まれてこの方、とろみなんてシチューやあんかけ以外で気にしたことはないですし、
お
う、シャリミ抜群のニットについてはもはや何を言ってるのかわかりません。うん、確かにそう。お二人はどんなものか想像がつきますかと。
おう、
ぜひシャリミ、シャリ感で検索してみてください。私は驚きと同時に自分の無知を自覚しましたと。ではお忙しいと思いますが、お体気をつけて良いお年を。ではまた。ということで、ジャンプ中澤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、これ調べてみたんですよ。シャリシャリミシャリ感っていうの、
シャリシャリしてるんでしょ。
なんかね、これね、布のなんていうの、その手触りとかのことを表す言葉で、
はい、
握るとやや硬く反発する感じがあって、
うん、
肌にそうベタベタくっつかずに清涼感があることをシャリミとかシャリ感というんだそうでございます。
ほうほうほう。だから綿じゃないってことだね、きっと。
なんか夏のなんかね、その薄手の着るやつとかで、
うん、
これシャリ感あるよねとか、
うん、シャリ感が あの、聞いてて。
シャリ味とかなんとか。
うん。
だからシャリシャリするっていうことなん、というよりは、なんかその、なんだろうね。その、ベタベタくっつかないで。
あ、なるほどね。さらっと。
そんなような感じっぽいね、どうもね。ただなんか一緒にシャリ缶、スイカみたいな、あの、が出てきて、あの、一緒にその、サジェストワード、シャリ缶、スイカって出てきて、なんだろうって見たら、それはシャリシャリ感だった。スイカ。
あ、なるほど。
スイカといえば糖度だけだと思っていませんかみたいな。シャリシャリ感も重要みたいな。
なし、
ね。あ、そう。
なんか、
そういうのも、
かき氷とか、そういうのも違うよ。
そういうシャリシャリ感もあるけども、布の方はなんかそういう感じみたいですよ。
そういうことなんだ。
だからさっきの、なんだっけ、シャリ味抜群のニットっていうのは、
うん。
まあ、ニット、だからサマーセーターと
か
なのかね。そういうので、まあ、
うん。
あの、そういう、なんか、汗かいてもベタベタしないような、なんか、さらっとした感じ。
なんか、体にね、くっつかない感じで、
うん。ような感じのものなのかなっていう。とろみシャツってなんだろうね。
あれでしょ、だからテロンとしてる感じの、きっと、布でしょ、
ちょ
っとテロっとした。
調べてみよう、とろみシャツ。
うん。
あ、ちゃんとあるな。とろみシャツ。
とろろ昆布みたいな感じなんじゃない？なんか、さら、だから、とろっとし、なんか、だから、とろっていうか、こう、そういうことなんじゃない
かな。あ、なんかもう、
テロッとしたやつでしょ。
そんな感じで、なんか、とろみ T シャツっていうのもカテゴライズされてて、なんか、とろみとはみたいなのが出てこないので、よくわかんないんですけど、なんか、
とろみ T シャツ
とかいうカテゴライズ。
あ、シャツのイメージ。
うん、とろみシャツ。
なんか、レイオンとかのイメージだと、なんか、レイオンとかでこう、なんか、レイオンとかのイメージなのかなって。
あった、とろみシャツとは。
うん、何？
柔らかくてふんわりとした、薄めの素材のシャツのこと。
うん。何それ？魔法の布？
かっちりとしたワイシャツとは違って、女らしさ、大人の余裕をアピールできるアイテムとして人気。
大人の余裕？大人の余裕をアピールできる。
っていう。
あ、だからこう、くたっとしてるのかな、ちょっと。
なんかっちりしてない感じみたいだね。
ワイシャツみたいにパキッとこう、乗り利かしてとかじゃなくて。
なんか、柔らかい。
なんか、そのままなんか、干してそのまま着れるみたいな、さらっと着れるみたいな感じなのかな。
なんですかね。なんか、
それを、
とろみ T シャツとかいうみたいですね。
それ着こなせる人が大人女子ってこと？
あ、そうそう。まさに大人女子のとこに、石原さとみさんも、月9でとろみシャツは愛用とか書いてあるね。
あ、月9でとろみだ。もう絶対、あ、じゃあそれを、着なきゃやっぱ大人女子にはなれないんで、やっぱとろみを効かせて、シャリ感にとろみを効かせて、
なんか完全に料理の話みたいに聞こえるよね、なんかね。
そう。で、マニッシュで。
うん、そうだね。
レイヤードを決めて。
レイヤードだと。もうなんか、ルー大柴さんみたいになっててよくわかんない。
そう、やだ。
うん、まあでも、そうです
ね。
あ、でも、とろみ、シャリ缶ととろみ T シャツは我々は今日覚えましたね、これね。
じゃあ、着ることができるんですか？我々は。もう、買いに行っても大丈夫なんですかね。
まあ、ちょっととろみあるもんくれますみたいな感じでいいのかね。
あ、そうですね。
とろみとシャリ缶があるやつないかしら、みたいな。
とろみ効いてる、とろみ効いてますね、みたいな。
なんかもう完全に居酒屋のトークだよね、なんか。大将これとろみ効いてるね、みたいな。
でもさ、そのとろみをさ、どうやって洗ったらいいのかなって思ったらさ、前回言ってたさ、洗濯表示がもう意味わかんなくてさ。
あ、そうだね、あの謎のアイロンの中に点があるとかさ。
ルー文字が。
丸Pみたいな。
そう、丸点みたいな。
ねえ、もうもはや何なんだっていうね。
地図の記号かな？工場のマークかな？みたいな。
茶畑かな？みたいな。
茶畑
もう、わけがわかりません。
みかん畑かな？みたいな。
ねえ、そう。桑畑とかさ、一応記号あるけど、そんなに使うかなっていう、桑畑っていうのを識別する機会そんなにあんのかなってちょっと思うけど。うん、まあ。なので、 いやー、覚えましたね、年末。
やっぱ丸々感ね。これからもやっぱりちょっと、電車通勤の方は、釣り広告、ね、そうそう大注目ですね。
そうだね。トロミ T シャツ。トロミシャツ。
そう。
なるほど。じゃあ、メッセージも行ってみましょうか。
はい。
バナナフィッシュさんありがとうございます。
ありがとうございます。
今年一年楽しく聞かせていただきましたと。今年を振り返って、ってのお話もようのですが、お二人の来年の抱負をお聞かせいただけたらと思いますと。はい、はい、寒い日が続きますので、風邪などひかれませんように新年を迎えください。ありがとうございます。
はい。
抱負ね。
うん。
なんかありますか？
あるよ。私も今年、あとさ、何日だ？ 4 日 ?5 日ぐらいあるけど、うんうん、もう捨てたから。あ、でも捨てたって思ったんだけど。
どういうこと捨てた？
もう捨てようと思って、来年、もう来年がいいと思って、もう捨てよう今年はと思ったけど、うん、あ、ちょっと待ってと思って、ちょっと、私、その、ファミキョがあるじゃんって思って、ちょっと元気になったんだけど、うん、そうなの、やべえと思って、もう捨てるところだったんで、
もう
今日、
どういうことなんだ、
今日もう捨てるところ、もういらない、いらないじゃないかな、今年は。
もういいか、みたいな。
もう今年いいかな。
死者誤入したら2018年だろうみたいな、そういう。
そうそうそう、もう早く、来年ならないかな、みたいな。
ああ、なるほどね。
じゃあ来年がね、結構楽しみなことがあって、
ほう。
その、私がね、声優させてもらってるね、なにわ伝説トライオーってご当地ヒーローがいるんだけど、大阪の。
はいはい。
そう。そこと、千葉のご当地ヒーローと、
うん、
あとどこだっけ、なんか、ちょっと近い、千葉ってどっか、なんか、ちょっと近いところなんだけど、東京かな、横浜かな、
うん、
神奈川かな、ご当地ヒーローと3つが、その、なんていうの、1つの物語に3つのヒーローが出てくるっていう、
あーなるほ
ど、その夢の、そう、共演の映画が、まあ、公開される、それで、まあ、声優やってるんだけ、やらせてもらってるんだけどね。
なんか、そうなんだ。
そうそう、それがね、なんか3日間ぐらい、イオンの茨城市ってあるんだけど、大阪で。そこだけで上映っていう、すごいピンポイントの3日間だったと思うんだけど。
単館上映のドラハッパー的な、
うん。そうそうそう。タンですよ。
なるほど。
そうそう。ピンポイント上映なんですけど、まあ、そんなのもあったり、あとなんと2018年、
うん、
ウテナ展が大阪に来るということが分かりまして。
少女革命ウテナ。
そうですよ。いや、革命したなと思って、これ東京止まりだなって思ってたんですよ、もう。
あ
で、行けなくって、
うん、
やっぱり東京住んでないと、そういう面白いもん来ねえな、こっちにと思って、たまに大阪飛ばしたりするんだよね。
あ
大阪飛ばして、神戸行ったりとか、
あ
名古屋まで行くんだけど、
うん、
大阪飛ばして、広島とかさ、なんかよくわかんない、すごいガサツだから多分飛ばされちゃうんだけど、だけど、よう来てくれたと思って、ウテナが。これもまた、こう、楽しみなわけですよ。
なるほど。世界を革命し放題なわけですね。
そうなんですよ。世界革命し放題なんですよ。
うん、
なので、あとなんか、早く、とにかく、来年になったら何か変わるんじゃないかっていう、よくわからないワクワク感。
うん。
みたいな。
まあ、いいと思いますね、そういうのはね。う
ん、何かわかんないんだけど、変わんない、そのね、同じ道の上にあるものなんだけど、
うん、
なんか変わる気がしてね、楽しみなんです。
いいと思いますよ。
そうで、あとあれだよ、来年の10月、上野に初めてムンクの叫びが来るんだよ。
あ、そうなの？
そうそう、それ、初めて来るんだって、日本に。
え、俺前見たよ、六本木とかで。
いや、でもそれ、日本初って書いてある
マジで、
この。
いや、掛札くんって、我々の後輩、掛札と一緒に、
あれ
六本木の美術館で、
あれ
ムンク展行った時あったけどね。あれ
あれ
もしかして、これ言っちゃいけない話だった
あれあれあれおかしいな。
あれなんでかな、で、なんか、
あれ
なんか三部作なんだよね、あれ。ムンクの、橋の上でさ、うん、わーってなってる人の、
超有名なやつでしょ、みんなが想像するやつでしょ。
あれが、なんか三部作の一個で、
うん、
同じような感じの構図で橋の上で人がいるやつが三種類あって、
うん、
それの一個なんだけど、なんかそれが全部並んでて、うん、ああ、こんな感じなんだね、とかいう話をした覚えがあるんですけど、
あ ちょっと待って、
じゃあちょっと、あ、違うのかな、む、なんか、無足とかだったのかな、こっち。
そうだ、無足。
無足だったかな。
無足じゃない。
あ、ロッチ的な。
そう、ロッチ的なやつ、
ね。ロッチ的なやつかな。
そうそう。
本物じゃなくて。
書いてあったと思う。あ、
わかったわ。じゃあ、それ多分、
日本上陸って。
あの、ムンクのそっくりの書ける人が書いたやつだったかもしれない。
そうそうそう。
俺が見たやつだね。
うん、そう、それだ。
よくわかんない。何に対して気を使ってるかよくわかんないけど。
気を使ってるの？あれ？言っちゃいけない。
なんか、すげえ、それ、超見た記憶があるなと思って。それ、ムンク、叫びだけが来るのかね。
ちょっと、ムンクはちょっと、じゃあ、もうみんななかったことにしていただいて。
そうだね。うん。
そうなんです。あと、なんかまあ、やっと、多分ね、2年ぐらい前に、
うん、
声優やらせてもらったものが、
うん、
多分来年公開される。
あ、なるほど。
そしたらやっと言えるようになるっていう、これ絶対言っちゃいけないので言えないんですけど。
うん、そう、ムンクより言っちゃいけないやつ。
そうなんです。ムンクより言っちゃいけないやつなんです。
うん、なるほどね。
そう、
じゃあそれはまあお楽しみに。
ただ、ましたよっていうのは言ってもいいっていう
こと
でね。そうなんです。うん、
じゃあ、それも楽しみにということで。
そうそう、うん。あとはなんかもうね、沖縄にちょっといよいよ来年行ってみようかなと思って、ちょっと、沖縄のメガマウスにね、会いに行こうかな。
はいはいはい。
なんかね、その、美ら海水族館とかだったら別にね、なんか、うん、車とかなくても行けるよみたいな感じで言ってくれたんで。
行けるけど。
そう、教えてもらったんで。
行けるけど、俺も行ったんですよ、美ら海、うん。
あ、
だけど、あれ。
うん。
車ないと無理だよ。
車った方がいい？
っていうか、私も。
いや、タクエド？あ。
いや、あのね。
車運転できると
？現地のバスツアーがあって。
うん、あ、それか。
うん。それで、バスガイドさんがいるバスツアーがあって。
うん。うん、
それをJTB 子ちゃんがね。
お
う。現地にこういうのがあるんで、これも、申し込みましょうかみたいなこと言ってくれて。あ、ぜひって言って、まあ、行ったら、土平日だったんで、
うん、
バスガイドさん一人に対し、
うん、
そのお客さん8人ぐらいっていう。
そう。
だからもうバスガイドさん超詳しく説明してくれるという。
ラッキー。
で、最後、チュラウミに着く手前で、その、ジンベエザメ、
うん、
でかいやつになんか餌をあげる時間が、あと5分ぐらいなんで走れば間に合いますよって言われて。
走れば。
で、ダッシュで行ったら、ちょうど餌をやるところだったので。
おー、すごい。
あのバスガイドさんにはほんと感謝しかないんですけど。
おー。
だから、車で行けなくないけど、やっぱそういうのじゃないと。
あ、うん、回れない。
そう、電車とか通ってませんので、首里城までしかモノレールがないんで、うん、中央部に行くには車しかないです。
だから、タクを捕まえるかとか、ね。
うん。まあでも、その、バスツアーなら別に料金は一定ですから。
そっかそっか。
うん。しかも、バスガイドさんがいろいろ説明してくれるっていう。
ああ、いいね。
うん。なんで、それがおすすめだと思います。
あ、そっか。よかった。聞いといて、また。いろいろ、そうだね。なんか、いろんな情報がこう。
まあそうですね。
飛び交っているので。
うん。なので、2018年お楽しみにということで、
そう、ワクワクです。
はい、いいお時間になりましたので、
そうなんですね。
はい、年内最後の放送はこれにて、締めたいと思いますので、はい、いつものご挨拶お願いします、
はい。はい、というわけで、
ありが、
太陽ホエールズ、
いよいよ、お年を、
いいよー。